声の写経だより、写経だより、ナンバー140、2018年2月5日号、編集発行、社会福祉法人、日立市社会福祉協議会、郵便番号 317-0076、日立市大瀬町4丁目9番13号、福祉プラザ1階。電話 0294-37-1122。ファックス 0294-37-1124。e メール h.sakyo@isis.ocn.ne.jp。 ホームページ http://hitachi-sakyo.sakura.ne.jp/。 業務時間、午前8時30分から午後5時15分。音声訳、日立リーディングサービスグループ。目次、平成29年度福祉の集い、第11回 UI 美術展開催のお知らせ。以上1ページ。平成29年度日立市社会福祉協議会会長顕彰非顕彰者。顕彰受賞者紹介。以上2ページ。フードバンクの取り組みを始めました。介護予防コラム。以上3ページ。地域福祉通信。4ページ。皆さんの子育てを応援します。おもちゃライブラリー事業。市内3カ所目の子ども食堂オープン。おかえりご飯食堂。以上5ページ。日立ボランティアプラザニュース。6ページ。平29年度共同募金運動結果報告。善意の寄付。ホームページをリニューアルしました。以上7ページ。インフォメーション8ページ。最後に企業広告。目次終わり。1ページ。平成29年度福祉の集い。一人ぽっちを作らない。11月14日、日立シビックセンター音楽ホールを会場に、福祉の集いを開催しました。当日は、福祉公演として、一人ぽっちを作らない、豊中のコミュニティソーシャルワーカーの取り組みから、と題して、大阪府豊中市社会福祉協議会の勝部玲子さんにお話しいただきました。勝部さんは、ゴミ屋敷や引きこもり問題に取り組む社協職員の活動をテーマにした NHK ドラマ、サイレントプアの主人公のモデルとなった方です。目の前で困っている人がいたら、その人から逃げずに、そして支援を諦めないという強い信念を持ち、断らない福祉を展開している勝部さん。参加者からは、このような思いを持った方が多ければ、私たちの地域はもっと良くなる、との声が聞かれ、会場に一体感が生まれました。また、講演に先立って、福祉功労者顕彰が行われ、多年にわたって日立市の福祉活動を支えていただいた方に、日頃の功績を称え、表彰状、感謝状を授与しました。 57人、7団体、被検証者は2ページに掲載。さらに、市内の児童生徒から寄せられた福祉作文の優秀者表彰と、最優秀賞の草野咲さん、久慈中学校3年による作文朗読が行われました。受賞者と最優秀賞作文は、社協だより11月20日号と社協ホームページに掲載。写真があります。NHK ドラマ、サイレントプアの主人公のモデル、豊中市社協、勝部玲子さんの講演。写真終わり。第11回 UI 美術展開催のお知らせ。地域活動支援センター UI では、障害のある利用者の皆さんが、日々の活動の中で創作した作品の数々を、より多くの皆さんにご覧いただく機会として、UI 美術展を開催します。ぜひご来場ください。時、3月6日火曜日から9日金曜日、午前10時30分から午後2時30分、ところ、福祉プラザ2階、内容、絵画、刺繍、フラワーアレンジメント、音楽、編み物などの作品展示、布巾、ストラップなどの販売もしています。写真があります。利用者の作品、前回の美術展より。写真終わり。地域活動支援センター UI は、在宅の障害のある方などを対象に、講師の指導による創作活動や野外研修などの季節行事を通して、生きがいづくりを支援しています。2ページ。平成29年度、日立市社会福祉協議会会長顕彰、被顕彰者。顕彰略、準不動。社会福祉団体、施設の役職員功労者、30人。大橋明、鈴木幸子、岩田奈美、山内光子、中田節子、名沢久子、竹内真美子、鈴木久美子、川崎陽子、落合勝利、鈴木房枝、額賀安子、綱川京子、八代幸、大塁由美子、梅原美香、根本晴美、真壁勝子、高橋雅子、落合義子、韮沢元子、平川智美、小室優希、柴田真理子、加藤秀夫、生為幸子、小又雅子、鈴木美和子、井上美代子、坂谷徳子、社会福祉活動協力援助者及び団体22人、安倍妙子、三菅久雄、斉藤忍、小泉勝子、菅野由里子、長瀬昭夫、豊田美智子、山田義恵、横山清子、遠藤美智子、松本はじめ、渡部正信、柴田桃江、矢部の勝子、角田光雄、益子文子、小倉恵子、八幡より子、今橋富子、飯村英子、井上静江、松原妙子、市社協活動への金品寄贈個人及び団体5人7団体岡本雅恵、 鈴木豊夫、根本豊夫、永井明、長山森高、株式会社富士設備、学校法人茨城キリスト教学園、株式会社茨城環境企業、関東性能運輸労働組合日立支部、株式会社日立ライフ、日立市医師会、読売新聞小木津サービスセンター下平新聞店。写真があります。福祉の集いの様子です。写真終わり。顕彰受賞者紹介。豊浦学区まちづくり推進会、豊浦地区社会福祉協議会広報部会長、大橋明さん。在職中から子ども会活動に参加していたことが縁で声がかかり、地域の福祉活動に関わるようになりました、と話す大橋さん。活動を続けて15年、現在は広報部会長として豊浦地区の福祉活動の PR に取り組んでいます。やりがいは多くの人とのつながりができるということ。今後は後継者の育成が課題ですが、これからもできる範囲で活動を続けていきたい。そのためには健康が第一ですね、と話していました。写真があります。広報部会での話し合いの様子。写真終わり。
3ページ。フードバンクの取り組みを始めました。もったいないをありがとうに。フードバンクとは、安全に食べられるのに捨てられてしまう食品を提供いただき、様々な事情で食の支援を必要としている方などにお届けする活動です。この度、市社協と日立市も活動に協力することになりました。キズナボックス、食品収集箱、写真を市社協福祉プラザ1階と、日立市役所2階社会福祉課に設置しましたので、皆さんの善意をぜひお持ち寄りください。必要とされている食品、缶詰、お米、レトルト食品、インスタント麺、乾麺など、食品を提供いただくときのお願い、常温保存可能、未開封で賞味期限が2ヶ月以上残っているもの。要冷蔵、冷凍食品、野菜、果物のような生鮮食品、割れやすい容器の食品はお受けできません。受付時間、平日午前8時30分から午後5時15分、土曜、日曜、祝日は除きます。介護予防コラム。転んだり、物忘れをしたり、尿が漏れてしまうなど、年齢を重ねるとともに現れる変化を、老年症候群と言います。このような症状への不安は、家に閉じこもりがちになり、体を動かすことが少なくなってしまう大きな原因となります。老年症候群に早めに気づき、対策することが、介護予防の重要な鍵になります。今回は、この老年症候群を予防するための体操の一例をご紹介します。参考元、公益社団法人日本理学療法士協会ホームページ。膝曲げ伸ばし運動、イラスト。動かすことで、関節の状態を整えます。1、まっすぐ立ちます。2、ゆっくりと膝を曲げ、腰を落とします。あまり深く曲げすぎない。3、元の姿勢に戻ります。10回を1日3セットが目安です。座布団の上で片足立ち運動、イラスト。 バランス能力を高め、ふらつき、転倒を予防します。1、座布団の上に立ち、ゆっくりと片足を持ち上げます。2、1分間を目標に行います。左右3回が目安です。ふらつく方は座布団を敷かずに行いましょう。ご自身のペースに合わせて無理をせずに行ってください。
ページ、地域福祉通信、小地域福祉活動紹介、支援を必要とする方の生活に寄り添う取り組み、事業者部会と連携した生活支援サービスの事例。市社協では、地域における支え合い活動を進めるため、生活支援サービスを行う NPO 法人、民間事業者や地域等との連携を強化しています。社協だよりでは毎号、事業者部会のメンバー紹介を行っていますが、今号では事業者部会と市社協が連携した取り組み事例を紹介します。事業者部会とは、市内の生活支援サービス、炊事、掃除などのホームヘルプサービス、食事サービス、外出支援、買い物支援などの充実を図るため、生活支援サービス事業者等で組織された部会。支援を必要とする人が安心して暮らせるよう、地域との連携や部会内での情報交換等を重ね、その人に合った支援を行います。歩行が困難な方の移動サービス。NPO 法人ふれあい坂下。70歳代の A さん。歩行時には杖が必要で、転倒しやすく、段差などは特に注意が必要。一人暮らしで、日々の関わりがある親族は近くにいません。選挙の期日前投票に行く際に、送迎サービスを利用しました。車の乗降はもちろん、会場内へ同行し、歩行の手助けもしてもらい、A さんは安心して投票を済ませることができました。ゆっくりであれば話ができる A さんは、迎えから帰宅まですべて付き添ってくれて、私のペースに合わせ話し相手になってくれるので、とてもありがたいです。と話していました。A さんはその後も病院の受診や日常の買い物の際サービスを利用しています。写真があります。ふれあい坂下の生活支援の様子。写真終わり。その他のサービス。家事、清掃、屋内、屋外、買い物、留守番等の生活支援等を行っています。支援を必要とする方への草刈り作業。便利屋助さん。80歳代の B さん夫婦。高齢のご夫婦2人世帯で、子も遠方に住んでいるため、頼れる親族が近くにいません。お二人とも体が思うようにならず、広い敷地内の草刈りなどの片付け作業を、希望の期日までに行ってもらいたくても、近くの業者では予定が詰まっており、作業をお願いできなく困っていたとのこと。そこで、普段から見守りをしている地域の推進員に相談したところ、事業者部会のメンバーの一つ、便利屋助さんを紹介してくれ、地域の推進員の立ち会いのもと、すぐに作業を行うことができました。私たちの事情をきめ細かく丁寧に聞いてくれ、安心してお任せできました、とご夫婦。地域と生活支援サービス事業者の円滑な連携により、課題が解決できた事例です。写真があります。便利屋助さんの作業の様子。写真終わり。その他のサービス。不用品回収。草刈り、伐採、小さな引っ越し、 解体、暮らしの困りごとに対応します。
5ページ、皆さんの子育てを応援します。おもちゃライブラリー事業。C 社協では、福祉プラザを会場に、ボランティアグループの協力により、親子の交流の場、おもちゃライブラリーを行っています。火曜日には、保育士が参加し、子育てに役立つ身近な情報を提供したり、育児の相談にも応じています。遊びに来ている保護者からは、子供を遊ばせながら、日頃の悩みを聞いてもらえるので、リフレッシュできます。市内の子育て支援のサービスなどを教えてもらい、助かります、との声をいただいています。夏祭り、クリスマス会などの季節の行事や、健康に関する講座なども定期的に開催しています。福祉プラザおもちゃライブラリー、大瀬町 4-9-13、実施曜日、毎週火曜、水曜、金曜日、時間、午前10時から午後4時。また、皆さんの身近な地域、交流センター等でも、おもちゃライブラリーを開設しています。小さなお子さんと一緒に利用できる交流の場として、どうぞお気軽に足を運んでみてください。地区名、実施曜日、会場、時間の順に読みます。中央、毎週木曜日、中央総合健康福祉センター、悠々中央、10時から11時30分。豊浦、第1、第3水曜日、豊浦交流センター、10時から11時30分。日高、第1、第3水曜日、日高交流センター、10時から11時30分。田尻、第2、第4月曜日、田尻交流センター、10時から11時30分。なめかわ、毎週木曜日、なめかわ交流センター、10時から11時30分。宮田、毎週金曜日、宮田交流センター、9時30分から11時30分。中里、第2、第4木曜日、中里交流センター、10時から12時。中町、第1、第2、第3月曜日、中町交流センター、10時から12時。中工事、第1、第3金曜日、中工事交流センター、10時から12時。助川、第2、第4木曜日、助川交流センター、10時から11時40分。大瀬、毎週金曜日、大瀬交流センター、9時30分から11時30分。鳴沢、第1、第3木曜日、鳴沢交流センター、10時から11時30分。湯名子、毎週火曜日、湯名子交流センター、10時から11時30分。諏訪、毎週金曜日、諏訪交流センター、10時から12時。大久保、第2、第4金曜日、大久保交流センター、10時から11時30分。河原子、第1、第3水曜日、河原子交流センター、10時から11時30分。花山、毎週火曜日、花山交流センター、10時から12時。大沼、第2、第4水曜日、大沼交流センター、10時から11時30分。金沢、毎週火曜、木曜日、金沢交流センター、10時から11時30分。水木、毎週月曜、木曜日、泉ヶ森体育館、水木交流センター内、 10時から12時。大三日、毎週水曜日、大三日交流センター、10時から11時30分。9時、第1、第2、第3火曜日、9時交流センター、10時から12時。坂下、毎週月曜日、うち1回は休み。詳しくはお問い合わせください。久慈川日立南交流センター、10時から11時30分。祝日、年末年始、交流センター等の行事など、都合により日程が変更になる場合もありますので、ご了承ください。市内3カ所目の子ども食堂オープン。おかえり、ご飯食堂。時、毎月第3月曜日、午後4時から7時。ところ、弁天町 1-11-4、銀座通り、山本ビル。子ども食堂は、子どもの孤食の解消と、地域の交流の場づくりのため、食事を通して子ども同士や地域の皆さんが交流する、触れ合いの場です。昨年9月からスタートしたおかえりご飯食堂は、子供だけでなく高齢の方など地域の誰でも参加できる触れ合いの場です。食事までの間、大学生ボランティアが子供の勉強を見たり、地域の皆さんで交流する時間も設けています。季節ごとのイベントも盛り込み、みんなで美味しいご飯を楽しんでいます。初めて参加された親子からは、普段親子二人で過ごすことが多いので、みんなで食べるご飯は美味しい、といった感想が寄せられました。写真が2枚あります。1枚目、食堂前に出されたご飯食堂の看板です。2枚目、この日はみんなでサンドイッチ作り。写真、終わり。おかえりご飯食堂の他にも市内2カ所で子ども食堂を実施しています。ワクワク獣王クラブ、時、毎月第4金曜日、午後5時から7時、ところ、獣王交流センター、南風、毎月第2火曜日、午後3時から7時、南部支所2階和室、詳細についてはお問い合わせください。市社協、電話 37-1122。
6ページ、日立ボランティアプラザニュース。日立市社会福祉協議会、日立ボランティアプラザは、ボランティアに関する様々な相談窓口です。お問い合わせは、電話37-1122以下、メールで市社協まで。自分のスタイルに合ったボランティア活動を。田中正信さん。自分にできることは何だろうと考えていたときに、市社協主催のボランティア地域活動入門講座を受講したことが、現在の活動と出会うきっかけ。現在、田中さんは週に一度、ボランティアグループ日本語の部屋のメンバーとして、市内などで働く外国人に日本語の使い方や日常会話を教える先生として活動しています。写真があります。教室ではベトナム出身の二人を担当しています。写真終わり。田中さんから一言。私は国際交流に関する活動に興味があったので、市社協職員にコーディネートをしてもらい、市内で日本語教室を開いている3つのボランティアグループで活動体験を行いました。どのグループもそれぞれに特徴があり、素晴らしい取り組みでしたが、活動の時間帯が自分に合う日本語の部屋に決めました。 外国の方と接する中で、国によって文化に違いがあることや、考え方に特徴があることを見つけることも魅力の一つです。この活動を楽しく続けてスキルを身につけ、2020年の東京オリンピック・パラリンピックでは、おもてなしの心でボランティアガイドとして参加したいと思っています。自分自身が楽しめるボランティア活動を見つけたい方は、積極的に市社協へ相談してみてはいかがでしょうか。ボランティア情報。ボランティアを募集しています。一緒に活動してみませんか。1. ボランティアによるサポートの募集。活動場所、日時、活動内容、募集の順に読みます。介護老人保健施設、愛、地獄町。月曜から金曜日、月1日から2日、午後2時から3時30分。絵手紙の講師、1人から2人。ホットスはデイサービスセンター、多賀町。ご都合の良い日、月1日から2日。午前10時から11時30分、または午後2時から3時。趣味講座の講師、絵手紙、折り紙など数人。2. 一緒に活動するメンバーの募集。団体名、内容、活動日、活動場所の順に読みます。喫茶サロンを支える会、喫茶サロン、手をつなぐ親の会が運営のサポート。週1回、月曜から金曜日、午前9時30分から午後4時、保健センター2階、助川町。ボランティアグループマーチ、障害児・障害者の運動クラブのサポート、体操や卓球、バスケットボールほか、毎月第1、第3、第5日曜日、午後1時から4時、日立特別支援学校体育館、鮎川町、メンバー、どなたでも。日立総合病院、ボランティアグループ、玄関先での案内、車椅子介助、ボランティア室での作業、衛生材料等のセッティング、ガーゼ畳、防水シートの裁断、伝票等の作成など、週1回、月曜から金曜日、午前9時30分から11時30分、日立総合病院内、城南町、女性メンバーを多数、アドバンスクラブ、発達障害児、発達障害者の余暇活動のサポート、主にサッカーやレクレーション、毎月第2、第4日曜日、午後2時30分から5時、日立特別支援学校体育館、鮎川町、高校生以上。
7ページ。平成29年度共同募金運動結果報告。茨城県共同募金会日立市市会。福祉事業のためにご協力ありがとうございました。例年10月1日からの共同募金、赤い羽募金、歳末助け合い募金には多くの皆さんからご寄付をいただき、誠にありがとうございました。今年度市民の皆さんからお寄せいただいた赤い羽募金は、翌年度平成30年度に実施する地域福祉推進のための事業やボランティア活動への支援、災害支援活動に活用いたします。また、歳末助け合い募金は市社協を通して12月中に支援を必要とする方などに配分いたしました。 ご協力ありがとうございました。赤い羽募金、募金区分、ご家庭からの募金、金額1,508,8965円。該当募金248,983円。大口募金4,395,051円。学校募金826,955円。職域募金221,183円。その他、窓口募金等441,559円。合計22,3596円。歳末助け合い募金、募金区分、ご家庭からの募金、金額15,135,725円。学校募金55,765円。職域募金924,446円。その他85,950円。合計1,620,1886円。歳末助け合い募金配分状況。ナンバー1、配分対象、特別援護世帯、配分件数210世帯、配分金額455,500円。適用、不時の支出等で生活に困っている世帯。ナンバー2、地域福祉活動支援、23地区805万円、地域福祉活動推進費76人、38,000円。一人暮らし高齢者などへの年始特別献立、ふれあい配食サービス利用者対象。1事業149,7600円。安心安全ネットワークづくり、要援護者への声かけ、安否確認。23地区152,552円。巡回安全サービス事業、家屋の点検活動。ナンバー3、子育て支援事業。23地区69万円。地域型おもちゃライブラリー運営支援。2円、園は保育園の園、7万円。認可外保育園事業所外による年末年始地域交流事業。ナンバー4、心身障害児障害者団体等8団体、36万円。心身障害児障害者福祉7団体、日立市そよ風の会、認知症高齢者家族の会の年末年始の交流事業。ナンバー5、地域福祉団体支援12団体、505,000円。福祉活動支援団体グループによる年末年始事業、計15,918,852円。次年度配分金283,734円。翌年度の福祉事業に充当、合計16,201,886円。善意の寄付、ありがとうございました。平成29年11月1日から平成29年12月31日現在、皆様からの 心温まる寄付は、地域福祉向上のために有効に活用させていただきます。寄付をいただいた方のお名前、純不動、継承略、金円寄付の個人団体、黒沢孔明、鈴木豊夫、豊田千鶴子、岡本正恵、水戸友の会、中町緑会、日立潜在 OB 会、カトリック日立教会、日立市母子家父福祉連絡会、県北地域労働者福祉協議会、学校法人千の根学園日高幼稚園、日立電線ソフトテニス部 OB OG 会、株式会社茨城環境企業代表取締役千の根則彦、学校法人茨城キリスト教学園、滑川地区民生委員児童委員協議会、大瀬ふれあいサロン虹代表渡辺和子、日立市新旧マッサージ師会会長小沢明彦、日立市厚生保護女性会大瀬支部代表渡辺幸子、読売新聞小木津サービスセンター下平新聞店ご購読者、学校法人山の学園認定子ども園中央幼稚園保育園、久慈川三育小学校 SDA 久慈川キリスト教会久慈川三育保育園、物品寄付の個人団体、古川良一、曽谷取、佐藤良太、萩庭照子、永瀬俊子、株式会社富士、南部支所、社会福祉課、日立幸町郵便局、日立金属弓道部、菊丸建設株式会社、日立宮田郵便局、日高交流センター、中央交流センター、滑川交流センター、湯名湖交流センター、花山学区住みよい町をつくる会、公益財団法人日立市公園協会、介護老人保健施設桜日立、医療法人秀人会川島クリニック、ホームページをリニューアルしました。日立市社協のホームページを更新しました。より見やすく知りたい内容を選びやすく工夫しています。また、スマートフォンでも操作しやすく、文字の拡大表示もできるように変更しました。ぜひご覧ください。リニューアルには、田尻町にお住まいの野村雅子さん、ピクセルスクエア代表にボランティアでご協力をいただきました。ありがとうございました。アドレス、http://hitachi-shakyo.sakura.ne.jp/日立市社協で検索。
8ページ、インフォメーション。中央南部子どもの広場臨時職員を募集します。勤務期間、4月1日から来年3月31日、更新の場合あり。対象、保育士の有資格者。業務内容、乳幼児とその保護者が交流する場での見守りを含む支援、子育てなどに関する相談への対応と情報提供、 子育てに関する研修会、親子向け講座の企画実施など、原則子どもの広場に常駐、時給850円、交通費別途支給、中央子どもの広場、募集人員1人、勤務地中央交流センター内、勤務日数月曜、火曜、水曜、金曜日のうち2日、ローテーションによる、1日6時間勤務、9時から16時、月に数日は半日勤務あり、南部子どもの広場、1人、日立市南部図書館内、水曜から土曜日のうち2日、ローテーションによる、1日6時間勤務、9時30分から16時30分、月に数日は半日勤務あり、申し込み、2月21日水曜日までに直接か郵送筆着で履歴書に必要事項を記載し、市社協まで。中央子どもの広場、親子で遊ぼう。時、2月26日月曜日、午前10時30分から正午。ところ、中央交流センター。対象、2歳から未就園児と保護者。先着30組。0歳、1歳児の託児あり。内容、親子で一緒に体を動かして遊びます。講師、稲垣節江さん。レクリエーションインストラクター。持ち物、タオル、飲み物、動きやすい服装で。参加費、無料。申し込み、2月14日水曜日、午前9時30分から。ふれあい菜園始めました。野菜作りを通したふれあいの場作り。福祉プラザの敷地内で小さな菜園を始めました。若い方の社会参加のきっかけになればとの思いから、若者を支援する団体、アストリンクと共に行っています。夏にはナスやミニトマトがたくさんできました。11月にはアストリンクの方々と一緒にイチゴ、玉ねぎなどを植えました。今後も野菜作りを通して若者の社会参加へのお手伝いと様々な方が触れ合える菜園作りを進めます。写真があります。おもちゃライブラリー利用者とナスやミニトマトを収穫。写真、終わり。問い合わせ申し込みは、日立市社会福祉協議会まで。この広報誌は、赤い羽募金配分金の一部が充てられています。
最後に企業広告。この企業広告の収益は、ボランティア活動の進行に充てています。お荷物1点からお伺いします。重い、大きい、運べない粗大ごみ回収。おうち、お部屋の中を空っぽにします。お片付け。便利屋助さん。お問い合わせ先、0294-32-7288。受付時間、9時から17時。株式会社ブラントレーディング、日立市愛賀町 2-1、一般廃棄物収集運搬業、日立市第2806号、産業廃棄物収集運搬業、茨城県第00801195921号、ピアノ高価買取実施中。ピアノの処分に困っている方、今後ピアノをお使いにならない方、高価買取キャンペーンを実施中。電話1本で簡単査定。 査定は無料。2月18日日曜日までは、運賃無料サービス期間。ぜひ、この機会をお見逃しなく。ピアノ買取、ピアノ販売。ヤマハピアノプラザ。フリーダイヤル、0120-27-0411。株式会社、串田ピアノ社。日立市幸い町、1-7-13。電話、0294-21-0411。受付時間、AM11時から。交通事故、離婚、相続、借金、初回相談無料。交通事故、離婚、相続、借金に限り。詳しくは、当事務所までお問い合わせください。営業時間9時から20時、土曜日曜祝日休み、休日相談、夜間相談対応課。通常相談料30分5000円、税抜き。片岡法律事務所、片岡税理士事務所。一人で悩まずご相談ください。電話、0294-33-6622。日立市弁天町1丁目3-16、平和通り沿い。茨城県弁護士会所属、弁護士片岡優。関東信越税理士会所属、税理士片岡優。折りたたみ式生ゴミ収納庫。カラス等から生ゴミを守る収納庫。世帯数に応じたサイズで製作いたします。実用新案登録商品。1ヶ月無料貸し出し実施期間中。カタログ即進呈。お問い合わせ、お申し込みは、有限会社中島ビニール加工。日立市入石県庁375。電話、0294-59-0646。メール、nakajima-bk@torii.cc。 印刷を通して、人と人との間を優しくつなぎます。協同組合日立印刷センター。郵便番号 317-0074。日立市朝日町 2-1-4。電話 0294-21-6391。ファックス 0294-21-6393。協同組合日立印刷センターは、次の5社で運営しています。岩淵印刷、オーバルプリント、株式会社昭和活版所、第一印刷株式会社、東運動印刷。冬の省エネルギー。冬の室温は20度以下を目安にね。見てないテレビや照明はオフ。お出かけ時はプラグを抜いて待機電力をカット。関東電気保安協会 https://www.kdh.or.jp 広告募集。社協だよりで記者や非団体の商品、サービスを PR してみませんか？発行、4月、6月、9月、11月の各20日、翌年2月5日、年5回、市内各世帯に配布されます。掲載スペース、縦45ミリ×横88ミリ、掲載料、各号1枠3万円、 年5回の年間契約をすると、1回分の掲載料はサービス。申し込み、2月16日金曜日までに、市社協、電話 37-1122 へ、先着順。年間契約または4月20日号での広告。その他の場合、各発行日の2ヶ月前まで。以上で、声の写経だより、ナンバー140、2018年2月5日号を終わります。